GPU 中心からメモリ中心へ AI 半導体パラダイムの変化。AI システムのボトルネックは演算性能だけでなく、データを保存移動する能力へと移りつつある。HBM NAND ベースの HBFS、カスタムベース代 3D パッケージング、光インターコネクトが組み合わさり、アクセラレータとメモリを一体的に設計するメモリ中心コンピューティングが台頭している。メモリ中心コンピューティングは GPU をなくす概念ではなく、データ移動コストを削減するために演算装置とメモリ階層を一体的に設計するアプローチである。長いコンテキストと同時リクエストの増加は KV キャッシュ容量を拡大させ、HBM の帯域幅だけでなく、メモリ全体の容量と階層化技術も重要にする。HBF は NAND フラッシュの高い集積度を活用するが、レイテンシー、書き込み寿命、エラー管理の問題から、HBM をそのまま置き換えるよりも保管する可能性が高い。GPU のまたは下にメモリを垂直積層する構造は配線距離を短縮する一方、熱密度ほどまり電力供給、冷却という新たな制約をもたらす。カスタム HBM はメモリ企業の設計参加を拡大するが、メモリ価格の変動や供給サイクルそのものをなくすわけではない。AI 半導体の競争基準は単純な演算位数からどれだけ多くデータを少ない電力で保存し、移動できるかへと拡張されている。大規模な AI 推論では GPU が計算を実行できないのではなく、必要なモデルの重みと KV キャッシュを適時に供給されず、待機する状況が発生する。この変化はしばしば GPU 中心からメモリ中心への転換と表現される。ただし GPU が消えたり、進化が止まったりしたという意味ではない。より正確には GPU HBM M 外部メモージ、ネットワーク。ソフトウェアを一つのデータ移動システムとして共同設計する方向である。メモリ中心コンピングとは何か？メモリ中心コンピューティングとは、データを演算機へ繰り返し運ぶコストを削減するため、メモリ、幹幅、容量、演算機能をシステム設計の出発点とするアプローチである。A チップの演算処理量は急速に増加したが、チップ外部からデータを取得するプロセスは相対的に遅く、多くの電力を消費する。そのため、次のような技術が合わせて重要になっている。GPU または A アクセラレーターの近くに配置する HBM メモリとロジックを垂直に接続する 3D パッケージングベース第2制御機能、または一部の演算機能を搭載するカスタム HBM CXL を利用したメモリ拡張とプーリング。NAND フラッシュを表幅インターフェースで接続する HBF 構想、チップとサーバー間の伝送電力を低減するための光インターコネクトデータをメモリの近くで処理する BBM と NME メモリーコンピューティング、つまりメモリ中心という表現は、特定のメモリ製品一つを意味するものではない。高速メモリから大容量ストレージまで、複数の階層を束ねてデータ移動を最小化するシステム原則である。なぜ AE 推論がメモリのボトルネックを拡大するのか。モデルの重みと KV キャッシュは異なる負担である。AI 推論に必要なメモリは、大きくモデルの重み、実行中に生成される活性値、KV キャッシュに分けられる。モデルの重みはリクエストがなくても一定の容量を占めるが、KV キャッシュは入力帳、出力帳、同時リクエスト数に応じて増加する。Transformer モデルは、以前のトークンを毎回最初から計算し直さないよう、各レイヤーのアテンションのキーと絵の情報を KV キャッシュに保存する。単純化すると、1リクエストあたりの KV キャッシュ容量は次の要素に比例する。正確な KV キャッシュ容量は、モデルアーキテクチャと実装仕様で確認する必要がある。KV キャッシュには、キーとアレがそれぞれ保存される。そのため、コンテキストが長くなったり、同時に処理するユーザーが増えたりすると、KV キャッシュは急速に大きくなる。すべてのモデルが数百万トークンを使用したり、キャッシュが一律に数百倍増加したりするわけではないが、長文推論とエージェント型タスクがメモリ圧力を高めるという方向性は明確である。ハルシネーションとメモリ容量は同じ問題ではない。より長いコンテキストと検索核生成は、モデルにより多くの挙を提供できる。しかし、メモリを増やすだけでハルシネーションがなくなるわけではない。検索結果の品質、プロンプトの構成、モデルの推論能力、出典の検証、評価体系も合わせて必要となる。ソフトウェアが物理メモリの需要を減らすこともある。KV キャッシュのボトルネックはハードウェアの増設だけで解決するものではない。 MQ や GQA は保存すべき警備ヘッド数を減らす。量子化は重みとキャッシュのバイト数を減らす。Page Attention はキャッシュを単位で管理し、断片化と無駄を軽減する。継続的バッチ処理は複数のリクエストを効率よくまとめる。プレフィックスキャッシュは繰り返されるシステムプロンプトや共通コンテキストを再利用する。キャッシュの削除と階層別オフロードは重要度の低い情報をより低速なメモリへ移動させる。したがって、データセンターの実際のメモリ投資量は、モデルの規模だけでなく、推論エンジンの効率によっても変わる。AI データセンターのメモリ階層、一つのメモリで全ての速度、容量、価格、電力効率を満たすことは難しい。AI データセンターは、次のような階層構造へ発展する可能性が高い。階層代表技術、強みな限界想定される役割チップ内部、エジスター、最も短いレイテンシー容量が非常に小さく、面積コストが高い、ナノチに使用するデータと演算中間値、アクセラレーター、隣接、HBM、高い域幅と比較短いレイテンシー。容量パッケージングコスト、制約、アクティブな重み、頻繁に使用する KV キャッシュ、サーバーメモリ、DDR-XL 接続メモリ、域な拡張容量、アクセラレーターから遠く、吐域幅が低いキャッシュ拡張、モデル階層化、メモリプール。後退幅フラッシュ、HBX 構想、ネアニベースの高い集積度と不揮発性、読み取り、レイテンシー込み寿命、制御の複雑性使用頻度の低いガゾミ、KV キャッシュ階層。NVMe SSD、大容量と低いビット当たりコスト。メモリより長いレイテンシチェックポイント、データセット、コールドデータ革新は、ACBM と HBF のどちらか一方が勝つことではなく、データの使用頻度に応じて複数の階層を配置することである。FMS2026 が示した次世代メモリ競争、2026年8月に米国サンタクララで開催された FMS では、HBBM 以降の AI メモリとストレージ構造が主要議題として取り上げられた。議論の中心には、より高い積層、NAND ベースの大容量階層、カスタムメモリ、データセンター接続技術があった。Samsung Electronics の GE-HBMX が Hynix が Cooley Sun Disk と HBF などはこうした方向性を示として紹介された。ただし GHBM-EBF、THBM といった名称は、いずれもジュエリキーで同一死者をとして確定された汎用的な世代名だと断定することは難しい。企業の発表段階にある技術、共同開発の概念、標準化された商用製品を区別して捉える必要がある。また、世代名が上がったからといって実際の AI サービスが必ず高速化するわけではない。実行体位幅、メモリ容量、レイテンシー、電力、冷却、パッケージフォルマリー、ソフトウェア対応を合わせて比較する必要がある。HBM のと容量の限界 HBM は、複数の RAM 台を垂直に接続し、シリコン貫通電極と放波インターフェースで接続する。一般的なボード型メモリよりもアクセラレーターの近くで、多くのデータを並列に供給できることが革新的な利点である。しかし、HBM の容量を無限に増やすことは難しい。積層数が増加すると、製造ホルマリと検査の難易度が高まる。GPU と HBM を一緒に配置するパッケージ面積が大きくなる。アクセラレーターとメモリで発生した熱を狭い空間から除去しなければならない。電力供給網とインターポーザー配線も複雑になる。高価な HBM を使用頻度の低いデータの保存にまで使うと経済性が低下する。このため HBM は最も頻繁に使用するデータを担当し、残りを GXL メモリ、フラッシュ、または SSD に移す階層化が重要になる。HBF は HBM を代替できるのか、 HBF は High Bandwidth Flash の略で、 NAND フラッシュを並列化積層し、従来の SSD よりアクセラレーターに近い高対波メモリ階層を作ろうとする構想である。 NAND は RAM より高い集積度と不揮発性を提供するため、同じ物理空間により多くのデータを収容できる余地がある。しかし NAND は RAM とは特性が異なる。読み取りレイテンシーが長い。上書きの前に消去処理が必要である。書き込み回数に応じた受命管理が必要である。不良ブロックエラー訂正、ウェアレベリングが必要である。個単位の不規則なアクセスより、大単位のシーケンシャルアクセスに適している。したがって、HBF が商用化されても HBM をそのまま置き換えるのではなく、HBM と SSD の間の大容量階層として機能する可能性が高い。読み取り中心のモデルの重み、再利用頻度の低いキャッシュ、チェックポイント、 検索データなどが候補になり得る。実際の適合性は、インターフェース規格、レイテンシー、耐久性、コントローラー、推論ソフトウェアの対応に左右される。GHBM と THBM が提起するサンディパッケージングの課題、アクセラレーターと HBM をパッケージ上で横並びに配置する方式には、接続波とパッケージ面積に限界がある。これを克服するため、ロジックとメモリを垂直に積み重ねて配線長を短縮する構想が登場している。GPU の上にメモリを配置する構造 GHBM または自軸 HBM として紹介される概念は、GPM を垂直に結合し、データの移動距離を短縮する方向である。自覚多数の垂直接続により、高い帯位幅と低い入出力電力が期待される。問題は熱である。GPU の上にメモリを配置すると、GPU で発生した熱が、メモリと冷却装置の間を通過する可能性がある。メモリが溶けるという表現は、技術的な説明というよりも、熱問題を強調した比喩に近い。実際のリスクは、接合部とメモリの許容温度超過、リーク電流の増加、性能制限、寿命低下である。メモリの下 GPU の上という構造、金敏ホ KST 教授側が提案したとされる THBM は、HBM スタックの上側に GPU を置き、発熱のオジックを冷却装置により配置する発想である。放熱には有利となり得るが、次の課題が残る。重いロジック台とメモリ積層の機械的安定性電力供給と信号配線あるプロセスで製造した台の接合ほぼ止まり、不良台の交換とテスト可能性、冷却板まで含めたパッケージ設計、垂直積層の競争力は概念図だけでは判断できない。熱抵抗、実行帯位幅。ほとまり、総所有コストを測定した結果が必要である。キカリインターコネクトはメモリ依存を避ける迂回策なのか、GPU 外部のメモリとストレージを使用するには、データがより長い距離を移動しなければならない。電気信号は距離が長く伝送速度が高くなるほど、信号補正と再伝送により多くの電力を必要とする。光インターコネクトは、サーバー、クラスター間の高速接続において、ポイ域幅密度と伝送電力を改善する候補として注目されている。NVDA リーウェイが光ネットワーキングを強化する流れを、特定のメモリ企業への依存を避けるための戦略の一つとしてのみ説明することは難しい。より直接的な背景は、アクセラレーターの規模が一つのサーバーを超えて、ラックやデータセンター単位へ拡張され、ネットワークが AI システム全体のボトルネックになっているためである。高接続も HBM を代替するものではない。アクセラレーターのすぐ隣で求められる短いレイテンシは HBM が短い。高接続は、より遠くにあるメモリプールと複数のアクセラレーターを接続する役割を担う可能性が高い。カスタム HBM がメモリ産業を変える仕組み、従来の汎用 DM は、同一規格の製品を複数の供給する性格が強かった。HBM は GPU パッケージ、インターポーザー、ベース台、電力熱設計を合わせて調整する必要があるため、顧客とメモリ企業による共同設計の比重がより高い。カスタム HBM または CHBM ではベース台に次の機能を搭載できる。メモリ制御とインターフェースの最適化、エラー訂正と信頼性管理、データ圧縮と移動制御、セキュリティまたは仮想化機能、限定的なデータ残取と演算、この構造は、メモリサプライヤーを単純な部品メーカーから、システムの共同設計者へと引き上げる可能性がある。開発初期に数量と仕様を協議するため、長期契約と顧客囲い込みの効果も大きくなり得る。ただし、カスタマイズによってメモリサイクルが完全になくなるわけではない。AI 投資の速度、顧客集中度、パッケージング生産能力ホルマリ、汎用 DRAM 価格は依然として業績変動を引き起こし得る。特定顧客向けに最適化した製品は、需要が変化した際に他の顧客へ販売しにくいというリスクもある。GPU の進化が止まったという解釈が、GPU の進化が事実上止まったと断定することは難しい。アクセラレーターは低精度の演算形式、スパース性処理、トランスファーセム専用エンジン、チップレット、ネットワーク、冷却を含む方向へ進化し続けている。変わったのは評価基準である。チップ一つの最大演算性能よりも次の指標が重要になった。実際のモデルで達成する実行メモリ帯位キャハ、ユーザーあたりの最初のトークンのレイテンシとトークン生成速度、1ワットあたりの処理トークン数ラックあたりのメモリ容量と、ネットワーク帯幅モデルをサービスとして提供するための総コスト。オープンソースモデルが普及したからといって、すべてのモデルの能力が均一化されたわけでもない。 ただし、類似したモデルを複数の事業者が活用できるようになり、ハードウェアの運用効率とサービス展開能力の重要性が高まったことは事実である。見落としやすい変数、信頼性セキュリティプログラミングモデル、次世代メモリの議論は帯域幅と容量に集中しているが、実際の商用化を左右する別の要素もある。データの正確性と受メモリの積層数と集積度が高くなるほど、熱エラー率、寿命の問題がより重要になる。A 推論けるサイレントデータ破損は即時のシステム停止ではなく誤った出力として現れる可能性がある。エラー訂正、データ完全性の検査、障害の隔離は性能と同じくらい重要である。共有メモリのセキュリティ、シークスエラーメモリプールや外部キャッシュを複数のアクセラレーターと顧客が共有する場合、データの分離、アクセス権限、残存データの削除が必要となる。メモリ容量が増えるほど保護すべきモデルの重みとユーザーコンテキストも増える。開発者が利用できるか、新たなメモリ階層があっても、コンパイラーと推論エンジンがデータ配置を自動的にできなければ活用度は低い。どのテンソルと KVE キャッシュを HBM、HBFS、CXL メモリまたは SSD に配置するかを管理するランタイムが必要である。最終的にハードウェア競争はメモリスケジューラーとシステムソフトウェアの競争へとつながる。A データセンターはメモリ工場なのか、大規模 AI データセンターをメモリ工場と呼ぶことは、メモリ力的重要性を強調する比喩としては有用である。モデルの重み、KV キャッシュ、学習データ、チェックポイント、検索インデックスが複数の階層に保存されるためである。しかし、データセンターコストの一定割合が常にメモリーと電力に使われるといった一般化には根拠が不足している。コスト構成は学習と推論の比率、電力価格、サーバーの減価償却、ネットワーク、冷却、稼働率、モデル効率によって異なる。より正確な結論は次の通りである。未来の AI データセンターは、GPU を大量に設置する場所を超え、データを最も適切なメモリ階層に配置し、最小限の電力で移動させるシステムになる。韓国の半導体産業にとっての意味、韓国は HBM と NAND フラッシュの大規模な製造能力を備えており、メモリ中心への転換において重要な位置にある。しかし、メモリの生産量だけで長期的な優位性を保証されることは難しい。必要な戦略は次の通りである。HBM、HBFS 先端パッケージングを一体的に設計できる能力を確保する。ベース代、インターフェース IP、メモリコントローラーの設計比率を高める。NEX 管理、パワー半導体、非インターコネクトデータセンターシステム企業を育成する。コンパイラーと推論エンジンが韓国製メモリを効率よく活用できるよう、ソフトウェアエコシステムを構築する。スマートフォン、自動車、ロボット、家電において、ハードウェア、AI モデルサービスを結びつける実際のユースケースを確保する。特定顧客や単一のパッケージングサプライチェーンへの依存リスクを管理する。韓国を経由しなければ AI を作ることが難しい地位は、生産量だけで形成されるものではない。標準、設計資産、製造、パッケージング、ソフトウェア、最終サービスがつながったとき、大概困難な産業的地位が形成される。展望、大化ではなく階層化と共同設計、AE 半導体が GPU 中心から、メモリ中心へ完全に置き換わると見るよりも、演算機とメモリの境界が曖昧になるプロセスと捉える方が正確である。HBM は最も高速に使用する必要があるデータを担当する。HBF と CXO メモリはより大きな容量を提供する。SSD は長期保存とコールドデータを担う。キカリインターコネクトは遠く離れたリソースへの接続コストを低減する。カスタムベース台と PM は一部の演算をデータの近くへ移動させる。推論ソフトウェアは各データをどの階層に配置するかを決定する。次世代 AI インフラの勝者は最も高速な GPU を一つ作った企業ではなく、演算、接続、電力、ソフトウェアを一つのシステムとして最適化したエコシステムとなる可能性が高い。